ちゃん。
こんにちは。
こんにちは。
今日は風が強い。本当強くてですね、本当に時折吹く突風がですね、ちょっと歩きづらいくらるぐらいですね、本当に髪の毛セットしてた人も、こう髪の毛がこう崩れちゃうんじゃないかというぐらいの強い風が吹いてますね、宮沢さん。
春ですね。
春ですね。
クリちゃんも髪の毛ヘアスタイル大丈夫でした？
いや、もうボサボサになっちゃってましたよ。
そうですか。
はい。
やっぱりね、春ならではの風ですからね、ありがたく思った方がいいかもしれませんね。
まあそうですね、この風が吹いてまた一つ季節が進んでいくというような感じにもなりますけどね。
おすすめの〇〇とはいきませんね、春の風はね。
いやもう今日洗濯物されている方は本当大変だと思います、多分。
そうですね。
なんかでも飛んじゃうぐらいの風ですね。
飛ばされないようにお気をつけください、対策をしてくださいということで、
はい、
で今おすすめの〇〇なんていう言葉がありましたけれども、はい、今週のテーマ、おすすめの〇〇です。何か国ちゃんはありますか？
そうなんですね、おすすめの〇〇と言いますと、まあこの時期だと本当に桜とかがね、本当はまだ咲き誇ってる時期なんですけども、多分ね今日のこの風で散ってしまうのかなと思うんですが、まあその桜を散るね、桜を見るのもまた風情があるというものなんですが、今日のおすすめの〇〇はですね、私、稲城のですね、ちょっと市役所の近くに川が、細い川が流れてるんですけども、そちらの川沿いにですね、桜が、通り沿いにですね、綺麗に咲き誇ってるんですね。そのね、桜の咲いてる風景がすごく鮮やかなんですよ。それを私ね、おすすめしたいなと思ってたんですが、この風が吹いてしまったので、ちょっとね腹散らしになってるんじゃないかという心配はありますよね。
なるほどね、葉桜になってるかもしれないけれども、でも、葉桜もまたね風情があっていいですからね。
なんか
ダメ？
そうですね、なんでこうこの時期になるとみんな桜のね話をこんだけするのかなって、やっぱり日本人なんですかね、桜の話をみんなするのは。なんか、ね、特に春とか秋とか冬とかの花をこれ咲いたってみんなニュースとかでもあんまりなんないんですけど、桜だとなんかねみんなこう注目するのはやっぱり桜が好きなんですかね、日本人は。
日本人の魂みたいなねものですよね、そう感じてる方が多いんではないでしょうかね、国ちゃんね。
宮田さん花見されました？
ですね、その話も長くなりそうでございますの で、 そろそろレパートに行こうかなと。またゆっくり帰ってきたら話そうね、くにちゃん。
はい、わかりました。ゆっくり話したいと思います。
よろしくお願いいたします。
お願いします。私今日はですね、仙川に来ております。仙川の北側ですね、旧甲州街道から白百合女子大の方に向かっていただけますと、ちょうど坂を下ったところ、弁天橋という、橋があります。そこに交差点もありますんですけども、それ少し行ったところ、ちょうど仙川のアパートの向かいにあります、みっちゃん仙川本店さんに今日はお邪魔しています。今日はですね、本当に、リクルートスーツを着た方だったりとか、女子白百合大学の学生さんと思われる方がですね、たくさん行き来しているので、今日が入学式なんかあるのかもしれませんけれども、今日はそんなですね、白百合女子大の土屋にあります、みっちゃん千賀本店さんにお邪魔をしております。今日は川原さんと共に進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
ということで、先ほどまでね、お客様もいたんですけども、ちょっと今ね、お客様がちょっと帰られたところということなんですけども、本当にみっちゃん、千賀本店さん、広島風お好み焼き、もう千賀で言えばもう唯一というようなお店にもなっているんですけども、入ってすぐですね、右手側にはカウンターの席もありまして、その目の前にね、鉄板があって、ちょうどこう、川原さんが焼くところを見ながら、こう、ワクワクした気持ちを持ちながら、こう、待つこともできるというお店なんですけども、本当に、この春になりましたけども、本当に野菜もそろそろ美味しい時期になってきて、地産地消を掲げているお店としては、ちょっといい時期になってきましたね。
そうですね、今年、去年の10月、11月ぐらいから、冷夏の、寒かった影響でね、地元の野菜も結構全滅したとか、いつも取引のある農家さんも、もう全然今年はダメだっていうふうに言ってらっしゃったんですけど、だんだん、やはり暖かくなってきて、地元の野菜も増え始めたところですね。
まあ本当に今年冷夏で野菜がね、なかなか高騰もしてたんですけど、それでもお値段はそのままだったんですね。
はい、もう本当にね、値段がキャベツ一玉400円以上の時もありましたけど、まあ値段据え置きでね、やらさせていただきました。
まあ、なぜそんな話をしたかというとですね、ちょうどみっちゃん千賀本店さんがですね、この東京都が出しています東京食べよう2018東京地産食材使用店ガイドというのに、この千賀の地区では唯一ねお店が載ってるんですよね。
そうですね、極力地元の野菜を使おうっていうのがうちの趣旨ですので、それで東京都から初めて認証されました。
まあ、本当にこの千賀付近にたくさんお店がある中で、このお店だけがこう載っているというのは、やはりこうその地元の食材に対してのこだわりが強いなというのは思いますけどね。
まあ、他店さんもやはり地元の食材を使うっていうのはあると思うんですけど、まあ、うちとしてはやはり積極的に使うっていうのが、まあ、東京都に認められたということじゃないかとは思っております。
何かその地元の食材を使うきっかけみたいなのはあったんですか？
実は、今キャベツをお好み焼きのやはり生命線であるキャベツっていうのが美味しい時とやはり寒い時はちょっと甘くて美味しい、夏になるとあんまり美味しくないっていうのがあったんで、これをなんとか数値化できないかなと思って糖度計っていうのを買いまして、それで糖度計を買ってキャベツの糖度を毎回測ってたんですけど、やはり地元の三鷹とか調布で採れたキャベツの方が普通のお店で買うよりも糖度が高い、まあ、見栄えはあんまり良くないんですけど糖度が高いっていうのが分かったんで、そこからですね、地元の野菜を積極的に使うようにはしております。
そしてですね、こちらみっちゃん千賀店本店さんはですね、そのカウンターのその向こう側のその棚のところにですね、野菜の種類とですね、そしてどこで採れたかというのも書いてあって、そして先ほどおっしゃってた数値の 5.4 とか 4.4 っていうのがその糖度ということですか？
そうです。はい。
じゃあもうそういったものも、こう、消費者とかお客様にお見せしながらということになってるんですね。
そうですね。今日のお好み焼きはちなみに三鷹のキャベツで、それは今日はホワイトボードにも書いてますけど 6.1%、 お店で買うよりもだいたい 0.7% ぐらい高いキャベツを使ってます。
糖度が高いものはこうやって茹でたりとか炒めたりとかするとさらにその甘みが増すんですか？
そうですね、もう全然甘くなってくるっていうのはもう誰が食べてもわかると思います。
じゃあ本当に野菜嫌いな方が食べてもこう食べれちゃうようなそのくらいの糖度だってするんですかね？
あ、そうですね、はい。
ということは野菜嫌いな方もですね、こちらのみっちゃん千賀本店さんに来ていただければその野菜が好きになるんじゃないかというくらいのそんな野菜を提供されてるんですね。
そうですね、それで、キャベツだけじゃなくもやしとか玉ねぎとかもお好み焼きの中に、入れてますんで、野菜は十分取れると思います。
まあ、そしてですね、先ほど川野さんもおっしゃってました、お店なんですけどカウンターの向かいにテーブル席、奥の方にもテーブル席とかたくさんあるんですが、一番奥の方のテーブル席を少しこうリニューアルする予定があるということですね。
はい、お客様からですね、要望がありまして、よくうちの店にはベビーカーを連れて来られる若い夫婦の方いらっしゃるんですけど、その奥の部屋を子供が遊べるようなスペースにしてくれっていう、それが千賀地区には2店舗しかないんで、どうにかそういうふうに作ってもらえないかっていう要望が前々からありまして、いよいよそれを作り変えて乳幼児の赤ちゃんでも遊べるようなスペース、なおかつ夫婦の方には食事をしてもらって目が届くところに子供を遊ばさせることができるスペースを作ろうと思ってます。
ということでですね、本当にこう毎回お邪魔させていただくとその度にいろんな、まあ、メニューが変わったりとかですね、そしてこういろんなイベントがあったりとかそういうところにお邪魔させていただいているわけですけども、まあ、あとまたこれから先はメニューがね少し変わったりとかっていうこともありますけども、今年どんなところに挑戦したりとかするんですかね？
ですね、昨日までちょっと広島に帰ってたんですけど、まあ、広島で有名なのっていうのはやはりお好み焼きとか、今東京に出てきている汁なし担々麺とかありますけど、まあ、もちろんそれもそうなんですけど、煎じ肉とか煎じ柄って言われてる 豚の、ホルモンを揚げた商品っていうのが広島では非常に人気がある商品なんですが、それをうちの店でも、作って、提供するようにしてますんで、それとかあと、コーネ肉っていう広島の、珍味があるんですが、それも、うちの店で、うちの取引のあるお肉屋さんと、共同で開発しまして、貴重な肉をですね、ここで鉄板で焼いてご提供するように、してますんで、今期は、さらに広島の、隠れた名物、そういうのを追求していきたいと思ってます。
本当に香川さん、広島ご出身ということです。先ほどもね、おっしゃったように広島に帰っていたということもあります。本当に広島風お好み焼きだけではなくて、広島のその隠れた名物、前だと、クリームソーダのスマックなんていうのも私、広島のそのクリームソーダをいただいたいなんかしたこともありましたけども、本当にこの広島の名物、隠れた名物をですね、この仙川で食べられるという、本当にこう広島の、地元の人たちも納得していただけるような、本当にこう、広島食も出している。それでありながら東京の地産の野菜のお好み焼きも食べれるという、本当にこう、幅広いお店なんですけども、また、今年はね、野球も開幕しましたんで、また広島カープにも力が入るというところですか。
そうですね、広島カープの、流してますんで、もしよければ、うちの方にとりあえず、問い合わせていただいて、来ていただければ、食事の合間に見ることができるんで、ぜひ、来ていただきたいと思っております。
もちろん広島ファンじゃない方でも大歓迎ですね。
ああ、まあもちろんです。
ということです。今日はですね、東京の地産食材商店ガイドにも載りました。本当地元のお野菜をたくさん使っております。広島風のお好み焼きのお店、みっちゃん仙川本店さんから中継でお伝えをしております。場所をもう一度ご説明いたします。仙川の駅からですね、旧甲州街道を渡っていただいて、試合女子大の方へ向かっていただきますと、ちょうど坂を下ったところに弁天橋という交差点があります。そこを渡っていただいたらすぐ左手側、ちょうど仙川アパートの向かいになります。営業時間がですね、ランチタイムが11時から午後の2時、そして、ディナーが午後の5時から夜の10時となっております。定休日は月曜日ですけども、まあその時によって不定休ということになりますので、もし月曜日でもですね、来たいなという方がいたらお電話していただければいいのかなというふうに思います。今日はですね、そんな広島の地元の食、風も吹かせながら、さらには東京の食材も食べられるという、本当に一粒で二度も三度も美味しいという広島風お好み焼き屋さん、みっちゃん仙川本店さんから中継でお伝えしました。以上です。
はい、ありがとうございます。キャベツが400円の時もお値段据え置きでって、本当にありがとうございます。
いえいえ、とんでも
ない。またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
クリちゃんも気をつけて帰ってきてくださいね。
はい、すいません。今度ね、ベビーカーも入れるようになりますんで、
ね、
お子様からね。お子様まで食べられると思いますので、ぜひ足を運んでみてください。
はい、くにちゃんが挙げてくれますチョフ FM のホームページもご覧いただきたいと思います。さて、金曜日のレポーターは笠和邦久君でした。そして来週